藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは、加藤陽一の経営道場、本日は76回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速今日の質問に入っていきたいと思うんですが、あ、今日は久しぶりに女性の方ですね、デザイン会社勤務の20代女性の方からご質問をいただいています。私は現在デザイン会社でポスターやフライヤー、パッケージ、ロゴなどのグラフィックデザインを担当しています。この先の目標として企業や製品のブランディングを手掛けられるスキルを身につけ独立したいと考えています。ただ出来上がったコンセプトを形にすることは得意なのですが、コンセプトを一から作った経験がありません。市場で受け入れられる強いコンセプトを生み出せるようになるには何を学び、どのようなスキルを身につけていくべきなのでしょうか。アドバイスをいただけると嬉しく思います、ということなんですが。
うん、コンセプトね。
はい、まあ、加藤さんのこうお得意のところ
と、ね、そうですね、まあ、これは、
はい、
私のところに学びに来てくださいっていうのもあるんですけどコアブランド戦略っていうのもあるんですけど、
はい、
ね、
はい、
この番組でも何回か紹介したようなことがあると思いますけども、
はい、まさにコアブランド戦略っていう本もお出しになってますよね。本
もありますね、はい、じゃあそれちょっと来れない方は無理なので、
はい、
型をね学ぶといいですよね、
うん、
で私のね、知人友人であります、はい、ブランドマネージャー協会のですね、
はい、
代表理事やってます岩本さんという方がいらっしゃいます。
岩本さん、
はい、まあ、こういう名刺出してもいいと思うんですけど、
はい、
まあ、彼がやってるブランドマネージャー協会っていうところで、はい、こういう方は勉強できますんで。
あ、なるほどですね、
はい、
はい、
これを勉強されるといいんじゃないかなと。
はい、じゃあ一つはブランドマネージャー協会へ行かれるのも一つの方、
うん、そうですね、
はい、
どんな、それじゃあちょっとあまりにもね、簡単なアドバイス的なものなので、
はい、
じゃあどういうことをコンセプトをね生み出せるようなには何を学べばいいかっていったところなんですけども、まずはコンセプトでね、このね、あのコンセプトってそもそも何なのかっていうね、
うん、
ところでね、この番組でちょっと話してたね、ブランドアイデンティティっていうものなんですね。早い話何なのと、
うん、
このブランドは何なのかっていったものを、設定していく手順が、まあ、そのブランドマネージャー協会とかでもですね、
あ、なるほど、
学べるんですよ。
はい、
はい、早い話何なのかって言った時に、例えばお手伝いした弊社がお手伝いした、給食会社さん、
給食会社さん、
はい、
はい、
幼稚園向けのブランドを作ったんですね。
おお、
幼稚園、
面白いです
ね、幼稚園向けの、うん、のお給食のブランドが伸びていたので、
はい、
そこをブランディングしたんですよ、うん、早い話何なのっていうブランドアイデンティティっていうのは、
はい、
そのさっき言ったコンセプトになるんですけど、
はい、
子どもたちの好き嫌いをなくす給食。
分かりやすいですね、明快ですね、
はい、
コンセプト
は、はい
はい、
キャッチコピーもそれなんですけどね、うん、それでネーミングを魔法のお給食ってしたんですよ。
まあ、そこで魔法で使うのはあんまりこう怪しくなくていいですね。
ちゃんとキャラクターのデザインもしてあるんですごく可愛い感じで、怪しさなんて全然ないです。
魔法の応急食っていうのをバンと打ち出して、魔法の応急食とは何かというと好き嫌いがなくなるということですね。
そうです。
なるほど。
めちゃくちゃ伸びてましてですね、
うん、
まあ、これ全然言っても大丈夫な事例だと思うので、うん、言ってますけども許可を得てますので大丈夫なんですけど、
うん、まあ、非常に分かりやすいですよね、
はい、
うん、そしてまた子どもさんや幼稚園ですか、幼稚園の先生にとっても父兄お母さん方にとってもいい、まあ、みんないいですよね、そのコンセプトですと、うん、子どもさんの好き嫌いがなくなる。
そうです。早い話何なのっていうのに答えてますし、
うんうんうん、
それからそこに USP メッセージはまた別で作るんですが、うんうん、独自性であったりだとか唯一性っていうのが含まれているじゃないですか、
うん、
それをブランドアイデンティティコンセプトというふうにしていって、うん、なんていうのかな、最終的にはこの方がやっておられるように、まあ、ポスターはそこは作りませんでした。チラシ、フライヤーだとか、うんうんうん、パンフレットだとかロゴマークに落としていくというグラフィックデザイナーさんがやってるような、うん、デザイナーさんがやってるようなものにツールに落としていくんですよ、うん、ただその、そこに落とし込む前のコンセプトというのはもう少し他の言い方で言うと、私がよく説明モデルで使ってる言い方はブランドの設計図、
うん、
建物って設計図書きますよねと。ブランドを作るのになんで設計図がないのか、
うん、
で設計図がない場合何が起こってるのかっていうと、ブランドを作るには一貫性継続性っていうのが非常に重要なんですけどもね、
うん、
一貫性と継続性が発揮できませんので、みんなバラバラなことコミュニケーションをしちゃってるんですよ、
うん、
市場においてね。そうすると、認知も悪くなりますし、そもそもなんだあそこの会社は、極端な話言っちゃうと、塾はこういうブランドで約束をしているのにもかかわらず、ね、前回言ってた塾でもしもブランディングをやっていったとしたならば、こういったことを約束していたのにもかかわらずやってることが違うじゃないかってなった時に、うんうんうん、ブランドを毀損するっていうんですけど、
うん、
お客さんたちはこう逃げていってしまう。
うん、まあ、例えば分かりやすい例で言うと何回か出たことありますけど、ダイソンのキャッチフレーズが、
はい、
吸引力の落ちない唯一の掃除機っていうキャッチフレーズを言ってますけれども、ね、はい、これで吸引力が落ちないっていうことを約束してるので、
はい、
もし使ってるうちに普通の掃除機みたいにだんだん1年2年3年と吸引力が落ちていったら、
そうです、
言うこと違うじゃねえかということになっちゃうよというお話ですね。
そうです、はい、そうです。そのコンセプトを作るっていうのが非常に今重要なんです。
うん、まあ、確かに物が溢れてますからね、違いが分からないですから、
違いが分かりませんし、
はい、
そのようなコンセプトを作っていかないとブランドができない。
うん、
ってことは、マーケティング上のコストとか、
はい、
リピート率が下がるだとか、
はい、
新規客がなかなか捕まらないだとか、
はい、
そういったことが起こってしまうので、
はい、
ご存知のようにこれから、ね、日本の内需ってどんどん小さくなってきますから、生き残れなくなるというですね。だからいい観点のところね、目つけられてらっしゃると思うんですけども、
はい、
もう言葉は悪いんですけど、デザインをやれる方はいくらでもいるんです、
はい、
その中でそういうコンセプト、
はい、
まあ、いわゆる上流から下流なんていう言い方をするケースがありますが、上流から関われるそのコンセプトの設計ができるっていう人がですね、
うん、
まだ少ないんですよ。
うん、なるほどですね、うん、まあ、確かにそこから関わっていくと、
うん、
もう必然的にデザイナーの方であればもう仕事が来るっていう感じになっちゃいますよね。
そうなんですよ。
もうこうコンペも何もないというか、そうですね、最初から一緒にこう関わってますと、
はい、そこのコンセプト設計から関わるっていうのは非常に重要な、
うん、
その人にとっての核となるですねプロセスを追加するってことになる、うん、コアプロセスを、う
ん、でそれを学ぶにはまあ一つはそういう岩本さんとこの教会に行ったらそういうことをまあ教えてくれますよっていうことですね、
はい、はい、どういうプロセスを経てそのコンセプトを出していくかっていう順番を、
はいはい、
まあ、ざっくり今申し上げておきますと、 まずは、3C 分析と言いまして、
はい、
聞いたことあると思います。マーケティングの勉強してると出てくるんですけども、自社、カンパニー、それから、カスタマー、諸社、まあ、お客さん、ターゲットですね、
はい、
それから、コンペティターの、3つの頭文字、ね、3つのね C をね、あの頭文字とした分析手法ですが、
はい、
それぞれの立場で簡単に言いますと、競合が提供できずに自社とお客さんの接点ってできないね、そこを見つけ出しましょうっていう思考方法なんですけどね。
うん、
それをまず分析していって、大まかに競合が提供できないとこってこの辺だよなって考えていくわけですよ。
うん、
ね。で、 3C 分析をやって、次に STP マーケティングと
STP、
はい、
はい、
いう、これもコトラーさんが言ってるものなんですけども。
そうですか、
はい
はい、
STP の S は、はい、セグメントなので、
はい、
まあ、マーケットを切っていくわけなんですよね、
はい、
地理的要因だとか、そのターゲットの価値観的な要因だとか、
はい、
その人たち の、 その人口統計的な何歳だとか、ね、年齢だとか、そういった、3つの切り口から、ターゲットのセグメント、まあ、的をですね、いるために、
はい、
矢で的をいるためにターゲットをこう、ね、絞っていくというか、うん、的をこう絞っていく作業の一つなんですけどね、
はい、
セグメンテーションをしていくわけです。その中から重要なターゲット、まあ、3つぐらいか分かりませんけども、コアターゲット、まあ、私らの場合で言うとコアターゲット、サブターゲットって呼んでますけども、
はい、
決めていって、うん、的を完全にあそこ狙っていくぞっていうですね、
うん、
ね、ターゲッティングをしていきます、
うん、
そこで厳密にはそのペルソナって言って、その人をよりイメージしやすいように具体的なその人の生活習慣だとか、どういう名前で、年齢が何で、家族構成がどんな感じでっていう、まあ、ペルソナっていうね、仮想のですね、 人物をこう書き上げていくんですけど、ペルソナを作っていって、ターゲットを明確にイメージして、イメージしやすくしていって、STターゲットですね。で、次にポジショニングって言いますが、競合との、
はい、
よくあの十字の図を書いて競合も並べていって、3C 分析っていうところで直接競合だとか間接競合だとか、うん、代替手段っていうところもね、まあ、分析するんですけどね、コンペティターっていうか、あの競合のところはその人たちをこう十字の中にこうやって配置していって、自社がどこに行くと相対的に優位になるかっていうのを縦軸横軸っていう項目を切っていくんですよ、
はい、
そういうのをわーっと切っていくんですね、
うん、
で そういうことを思考していくと、あ、その中から際立ちが出てくるじゃないですか、
うん、
あ、ここが一番相対的な競合よりもいいポジションを取れそうだ、
はい、
そういったところを 3C 分析、 STP マーケティングっていうふうに分析した上で、じゃあ我々のブランドアイデンティティってここら辺だよねっていうことで言葉にしていく作業をしていくんですね、
うん、
それが大まかな、
うん、
あのブランドコンセプトを出すためのね、
うん、
手法というか、我々も日常的にもそんなことばっかり考えているわけなんですけども、うん、
はい、
これは型ですね。
コトラーの本でこの本を読めばいいよっていうのはありますか？
コトラーですか、
はい、
コトラーさん の、 あのオーソドックスは何でしたっけ、タイトル忘れちゃいましたけども、あれを読めばいいんじゃないですかね、分厚いやつ、
競争優位の戦略でしたっけ。
いや、それじゃなくてコトラーさんの何だかな、ちょっとド忘れしちゃいましたけどね、
あの一番有名なやつですか、
うん、分厚いやつです、
はい、
あのなんかね、持ってますけど、
はい、
なんていうのかな、本棚の飾りになっちゃってるそういうタイプの分厚い本ですけど、ね、もちろんある程度読んでますけど、
はい、なるほどですね、はい、じゃあその、まあ、一つは岩本さんのところへ学ぶっていうのも一つですし、まあ、手軽に学ぶということですと、そのコトラーの本、まあ当然あの加藤さん の、 あのコアブランドの本もね、
あ、それも読んでいただいた、 あれは、
はい、
その協会さんでやってらっしゃるところと違いは、
はい、
コアっていう概念が入ってますので、
はい、
ブランドを作りやすいって私が思ってるのは、中小企業の場合は、
はい、
まあ、特にオーナー企業とかの場合は、
はい、
ないしは、中小企業の場合はオーナーが創業者が作ってきたそういう組織風土だとかそういった理念っていったところになると思うんです。そこをベースにして、はい、ブランドを作っていくと成果が出やすいという、
うん、確かにおっしゃる通り
ですね、はい、そこの項目があるかないかだけです、
うんうん、
だからちょっと私の方がなんかよりこうなんですか、人の部分を入れてるというか、うん、
ビジネス的にそこに隙間というかチャンスがあるよというだけではなくて、
そうです、
それがその社長の思いとか、
その
会社の持ってるコアな技術とかノウハウに結びついている、
はい、
まあ、そうでないとちょっとなかなかこうなんちゃってブランディングになる恐れもあるという
と、ね、そうです、まあ、大手はそれでもいいのかもしれませんが、中小企業の方そこを外しちゃうとうまくいかないんですよ、
う
ん
う
ん
は
い、
そうですね、はい、まあ、昔やったこう CI ブームのようにロゴ作って終わりっていう形になっちゃうんですよね。
そういう風にした場合には立ち上がらない経験が多くあったので。
なるほどですね。
ええ
ー。加瀬さん、コトラーの、これはまた違いますか？
あ、そうです、そうです。あ、それですね。
コトラー&ケラーのマーケティングマネジメントという本ですね。
はい。
あ、高いですね。9180円。
そんなの読まなくてもいいと思うんですけ
ど、ね。はい、そうですか。
はい。
わかりました。はい。じゃあ、それでは、考え方としてはこの方の場合非常にいいと。で、まずそういう勉強をしていかなきゃいけないので、勉強する方法としては、まあ、手軽に勉強する方法としては加藤さんのあのコアブランド戦略っていう本をお読みいただくとか、あるいはそのコトラーの本をお読みいただくとか、もうちょっとこう本格的に勉強される場合は、まあ、岩本さんのところの門を叩かれるのも一つの方法ではないかということですね。はい。とにかくその最後の方に下請け的に川島で関わるんではなくて、できるだけ川上もう最初の頃から関わっていった方がいいよということですね。はい、わかりました。じゃあ加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。